恵みにあります、ジーザス、お父さんの家という自由の会、牧師をしてます、ジーザと申します。1年前は、小名浜にありますって言ったはずなんですけれども、1年経ったら泉に変わってました。今、泉で活動させていただいております。前回ですね、朝の礼拝会で、いつメッセージをしたかなって、思い返してみて調べてみたら2025年の3月16日だったんですよね。
あ、ということは1年前です。
ちょうど1年前にこちらの朝の礼拝会のお話をさせていただいております。礼拝会は時々呼ばれてなんか来てるんですけども、朝は1年ぐらいですね。あの普段ね、この大きい人数の前で話すってことはしてないもんですから、ちょっと緊張してますけどね。まあ、いい意味で緊張しています。家族がいまして、子供が3人おります。3人の子供たち、ちょっと近況を簡単にお知らせしますと、一番上の子、今度高校2年生になりますね。茨城キリスト教学園クリスチャン系の高校に行っております。今度ですね、アルバイトが決まりまして、春休みからスーパーで、アルバイトすることになりましたね。いやー、なかなか実は大変だったんですよ。なかなか対応してくれるところがなくて大変だったんですけど、あるスーパーがですね、そこにね、ありますけども、対応してくれました。夕方5時から8時ぐらいまで働くのかな、そういう仕事が決まりまして、見守っていきたい、支援をしていきたいなと思いますね。彼の言ってる学校はミッション系です。昨日実は参観日だったんで行ってきて授業見学とかしたんですが、授業の前にお祈りするんですよ。さすがと思いましたね。放送で御言葉が流れて、また一緒に祈りましょうってことで祈りも導かれ、この高校でよかったなと思いますね。お祈りしてから授業が始まっていくっていうこと、素晴らしい。この高校で彼は本当によかったなというふうに思います。で、長女ですけども今度高校に入りますと言っても、これは決まったわけではなくて、先日受験をいたしました。さあどうなるかというところなんですけども、まあ大丈夫だろうというふうに思ってるんですけど、結果がまだ出てないです。16日に結果が分かります。その時まで受けることなんですけども、県立高校に受験いたしました。まあ、これからね、新しい出会いがあって、私たち親も新しい父兄との保護者との出会いがありますので、だからまた人間関係が変わってくるかなというふうに思っています。で、一番下の子は今度小学校3年生になりますね。3年ですよ、あの子が。この前泣いてたんですけど、もう3年になります。今サッカーとバスケット両方やってまして、土曜日は朝午前中はサッカー、午後はバスケットというふうに掛け持ちで、ね、二刀流で今活躍しておりますけども、元気いっぱいですね。こんな風に元気いっぱいで健康であってほしい、そんな風に思いますね。家族は無縁ではないですね。本当に神様が与えてくださったもの、子供は主の賜物だって聖書は言ってると思いますので、賜物、贈り物ですよね。その贈り物を受けて、子育てに励むということを神様許してくださっているので、必要なの全部満たされていて、本当に十分に余裕のあるような生活をさせていただいております。私は、まあ、妻と里親をさせていただいておりますが、今日ですね、ちょっとここに立たせていただいているものを特典としてご紹介したい人がいます。山形県で里親をしている方、漆山さんという方が今日ね、わざわざ来てくださったんですよ。子供さん2人を連れて来てくださいました。初めて今日お会いしたんですよ。 LINE でしか繋がってなかったんですね。山形の里親さんということでいろんな交流を LINE 上ではしてたんですが、今日別に私が今日メッセージするからという理由ではないんですよ。知らないで来てるんですね。ご紹介したいと思います。お立ちください。漆山さんと子供さん2人来られてますので歓迎しましょう。まあ、里親と ておりますと、いろいろなことで、まあ、いろんなチャレンジもあります。やっぱり。
There are of course, many challenges,
でもね、血はつながっていなくても、家族は一緒にいることが大事であって、やっぱり一番近くにいる人が家族なんだと思います。家族になるんですよ。うちも3人って2人が里子ですから、でもやっぱり子供なんですよね。自分のことをして、養育をしています。本当に子供の成長を見るということが一番の励みで、本当に神様からいただいたプレゼントを受けてもらいますね。さて、先週の礼拝会、思い出してみてください。ノルウェーチームに加えて、今度はアメリカの GWP というね、そのアメリカのチームも参加してくださいました。いやー、華やかでしたね。なんかもう桜とチューリップがいっぺんに咲いたのかなと思えるぐらいの華やかさがあって、今日は桜とチューリップにアイリスが変わったかななんてね、礼拝になっております。花がありますね。でね、これ神様の色なんですよ。ここの礼拝会の特徴は、2つとして同じ礼拝会がないってことなんですよ。固定メンバーでやってないってこと。だから毎回違うんですよ、集まってる人。素晴らしいじゃないですか。それぐらいの礼拝会に毎週ごとに色があるんですよ。色が本当にここに立っているとよくわかります。ああ、神様の色が表されてるって思うとね、神様っていううまいですね、絵がね、描くのがとっても上手。神様いろんな色付けをしてくださいますね、その集会集会で。今日も神様新しい、ね、色をつけてくださって華やかな礼拝会になっていると思います。主婦に印刷されてますが、表に時代を超え、国境を超え、神と人に繋がりたいです。あれなんです。私たちグローバルミッションチャペルは、時代を超え、国境を超え、神と人につながる教会なんです。これが私たちなんですよ。まさしくその姿が今もここに、先週もそうでした。表されてるんですよね。どういうことか知りたい方はね、どうか癒してくださいというふうに思いますね。さて、私はね、国境もね、ノルウェーのチームがいますけども、ノルウェーの伝道チームを通してイエス様を知るようになったんですよ。まあ、その当時のことを知っているのはもうサハコさんだけになったと思いますけども、あの当時のことね、僕ね、覚えてる。私は、何せイエス様を知る前のことをサハコさん知ってますからね。すいません、名前嫌いですね、本当にどうしようもないやつだったんですけどもね、神様が救ってくださいました。あのチームのメンバーのパパやママ、お父さんお母さんの世代が若い頃、二十歳前後の頃に、なんともうノルウェーからチームは来てるんですよ、ここの教会に。まあ、ここの建物ではないですけど、タイヤの南シラボっていうところになった時代、あの時代に彼らのパパやママの世代の若い人たちが、二十歳前後の子たちが来てるんですよ、すでに今、この教会に。私は彼らを通してイエス様を知るようになりましたね。覚えてます？本当にあのポール・グレンネっていうね、若い牧師先生とね、チームが5、6人いたと思いますね。来たんですよね。さまざまな伝道活動を彼らが今しているように、多分教会にお泊まりしたのかな、覚えてないんですけども、そうやってイエス様のことを私たちで今、伝道活動っていうのをしてね、伝えてくれました。でもね、誰も救われる人を起こされなかったんですよ、あの当時。誰もイエス様を受け入れますということは、彼らの伝道を通しては起こらなかったんです。あるチームのメンバーの一人が言ったそうです。私たちは何のために日本に行ったんだろうか。誰もイエス様を信じるっていう人がいなかった。そのことにがっかりした人もいたそうなんですね。何のために日本に行ったんだろう。でも後で知るんですよ。ミネさんっていう人が救われた、イエス様を信じて心に受け入れたっていうことを彼らは後で聞くんですよね。まあ驚いたそうですよ。まあ私たちはね、後になってみないとわからないってことがありますよね。そういうことって結構多いんじゃないかと思います。若い頃は わからないことが結構ありますよね。人は年を重ねてみないとわからないってことが多いってことなんです。イエス様も聖書の中で、あなた方は今わからないけども後でわかるようになるって言ってますよね。ということは年を重ねていくということは決して悪いとかマイナスだとかいうことではないということですね。神様の恵みの深さ、憐れみの深さというものは、これ長く生きてみないとわからないんですよ。そういう性質が今憐れていましたね。一生先生、私ですね。そうですよね。はい、一生先生見てください。恵みの憐れみを受けてきた姿、わかりますでしょ。神様の働いてますね。そのうち年を重ねてみないとわからないのが私です。良きことが時代を超え、国境を越え、今も起こり続けています。今も治癒が来てますよね。時代を超え、国境を越え、来てるんですよ。起こってるんですよ。この地図を見てください。今、作りに忘れてますけどね。地図には国境線が引かれてないんですよ。もちろん日本の地図を見ても、地境はないんですよ。だから、ノルウェー地方から、アメリカ地方からわざわざいわきに来てくださったという感覚ですよね。国境を越え、その地境をハウして地図を見てください。もちろん人工衛星から見たらそのものはないわけですよね。遠くから来てるだけのこと、あるいは近くから来ている。私たちはそういう境界なんだなというふうに思いますね。私たちはそのことを普段ね見てきたと思います。もう知ってると思います。主の御業を見てきましたね。体験してきましたね。それを味わってきたではありませんか。私たちはその証人なんですよね。神様の恵み深さ、憐れみ深さを見てきた証人なんですよ。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。自分の全存在をもって主を褒めたたえよという意味ですね。知識とか感情とか意識とかこういうものを全てを働かせながら用いながら主を褒めたたえようというのが神様からの命令です。でもこれは自分で、ね、頑張ってやろうと思ってもこれやれることではなくて、自然なクリスチャンであれば心から出てくることなんじゃないかと思います。神様がしてくださったことを一つも忘れることなく、恵みの御業を一つ一つ思い起こしながら、あの時に実は主はおられたんだ、私がそのことが分からなかった、主はあなたが一体どこにおられるんですか、何してるんですかと、今来てください、今来て助けてくださいと私たちは呼び求めたことがあるんだではないでしょうか。そういう経験をされた方おられると思いますね。主に叫び求めた、私はしました。昨年こちらのメッセージをさせていただいているとき、ご存知のとおり、私家族は大変な試練の中にありました。3月にメッセージをしたんですが、その2月ですね、前の月。借りていた家の大家さんから、突然の廃墟の話が出ました。出てくださいという話でした。しかも、3月21日までに出てください。これちょっとっていう感じですよね。今一体何が起こってるのか僕は本当に分からなくて、パニックですよ。子供さんに転校させられない簡単に、いや家見つからない、見つかってないですよね簡単にと思ってましたけど、どうしようって本当におろおろおろするばかり、ね、そんな状況にあったんですよね。でもね、やっぱりね、行く時がない時はもう神様にしか行くところないですよ。人に頼れないですから。神様にしか行くところはない。もうそういう状況に追い込まれました。もう心にね、重いものを持ちながら、ある日の晩、寝る前にお祈りをしました。主よ、私には家がないんですか、与えられないんですか、子供を産みますよ。転校させられません、簡単に。見つかるかどうかもわからない。主を助けてくださいって、真剣に祈りました。そして次の日の朝、スマホを、ね、こう開いて見ましたらね、 バナーポーポーっていうのがほんと入ってきちゃうんですよね。あれこう登録しておいた不動産屋からのその広告だったんですよ。泉の駅から歩いて5分、価格もなんとかなるかもしれないという値段。いやよかったですね、あの広告で。結局まあ詳しいところはね割愛しますけれども、それが今の家なんです。泉で住んでる家、購入費用、引っ越し費用、リフォーム費用全部満たされました。まさに導く方は満たすお方なんです。神様導いたからに責任を取ってくださるんです。本当に無責任ではない。神様が泉のうちに私たちを導かれました。その費用を全部満たしてくださいました。ああ、神様に満たすお方だって分かったんですね。いや、頭ではもちろん分かってんですよね。本当にでもね、主は生きておられる、主は共におられる、分かった瞬間でした。常識ではありえないこと、考えられないことが本当に起こったんですよ、私たちから。それで私はもう神様におめでとうございますね。主の御名を賛美します。主を良くしてくれたことを何一つ忘れるなという命令に従います。忘れられません。いや、一生忘れることはないですね。神様よくしてくださいました。それで、これ最近分かったことです。私たちが引っ越ししてから、あの家っていうのは空き家になってたわけです。今は空き家です。でも噂によりますとですね、どうも障害を持つ子どもたちのデイサービスの事業所があの建物に引っ越ししてくるらしいんですよ。え、そこは私が半年間働いた事業所なんですが、知ってるんです私もね、その子供たちもみんな知ってる。その事業所があの建物に引っ越ししてくるっていう噂が入って、多分これ本当なんだろうなと思いますね。いや、そのあたり嬉しいですね。そういうことのためにあの建物が使われていくなら、大変嬉しいですよ。だいぶね、リフォームとか雨漏りの修理とかにかけましたからね。そういうところで使っていただけるならば、これも嬉しいです。喜びですね。神様が語ってくださっていることであり、ご計画がね、着々と私たち、私の知らないところで進んでいるという証拠なんです。もちろん神様はここにおられる私だけじゃなくて、ここにおられる皆様お一人お一人にご計画を持ちです。神様はご計画を持っておられますね。それが実は私たちが知らないところで実は進んでいるわけです。でもそのご計画ですけれども、私たちが求めないとそれは分からないという性質もあるんですね。私たちは神様を求めれば求めるほど神様がしておられる、そのご計画がだんだんと分かってきます。1年前のこの出来事、この日出てくださいっていう親さんとのお話から、元気に至るまでの間、そのことってのは決して喜ばしいことではなかったんです。私にとってもね、穏やかじゃないです毎日ね。でもそんな痛みや苦しみの中になっても神様は働いていてくださったんです。私が知らないだけで神様は働いていてくださいました。主は全てのことを働かせて益としてくださいという言葉が聖書の新約聖書の言葉にありますけども、本当にね、全てのことが働いて益となるんですよ。全てが益とは書いてないんですよ。これちょっと誤解してはいけないんですが、全ては益ではないんです。でも全てが働いて益となると言ってますね聖書。私たちの状況の中に神様は益として働いていきます。これ総合作用です。神様の恵みというのは働くんですね。その出来事のただ中に、そしてお互いの間に対応して神様は働くんです。全てのことが働いて益となる、まさにそういう経験をさせていただきました。それを私は神様を思い出されます。ちょっと賛美するんです。でもそういうことがあってもなくても、普段の生活の中で 私たちは神様をやっぱりごめんなさい賛美していきたいですよね。
鳥
は鳴いて初めて鳥らしいと思います。鳥らしいですから、私たちキリスト者は口を開けば神様を褒めたたいていきましょう。恵みの関係を語っていきましょう。鳥が鳴くように私たちの当たり前のこととして神様を褒めたたえ、そして神様がしてくださったことを忘れることなく一つ一つを感謝しながらお互いに語っていこうじゃありませんか。お話をしていきたいと思いますね。私たちキリスト者は神様を普段の生活の中で褒めたたえていきましょう。今日はね、ここでメッセージ終わってもいいかなと思うぐらいなんですけど、まあ、OK ですけどね、もう少しお話をさせていただきたいと思います。皆様はご存知のように、今中東で戦争が起こってますよね。どうなるかわからないですよ。この先、世界がどうなっていくか、本当にわからなくなってきたなと思います。これからの時代は、人間が自分の力ではもう解決できない問題がますます増えていくということだけはこれ間違いないんじゃないかと思います、でも私たち人間というのは考えてみますね。神様ご自身が十字架にかからなければならないほど、死ななければならないほどの問題を抱えてるんですよ、もともとね。そういう存在なんですよ。だから私たちが自分たちの力で解決できるなんてことは他にもなかったと思うんですね。だから戦争や武力で問題を解決しようとするのは逆に問題をエスカレートさせて複雑に困難にするかもしれないですね。難しくなってくるかもしれない、これからね、あのイランという国が変わって民主的な政権ができて中東全体をね、平和で安全になるといいなと思います。でも簡単にこれ行かないんじゃないかなとも思いますね。もういずれにしても不透明でわからないことばかりです。でも私たちは何を見せられても何を聞かされていてもやっぱり神様を信頼していきたいと思うんですね。うろたえない、おろおろしない、神様を信頼していく、そのことを求めていきたい。主法にも書いてますね。神様に表されるようになりましょう。私たちのできることは神の義を求めて今祈るべきです。神様の正しさが中東の問題に表されていくということを求めて祈っていく必要がありますね。それが今の私たちにできることではないでしょうか。神様は望んでおられると思います。もっと私に信頼しなさいって神様は今この瞬間も語っておられるからようですね。だから私たちは神様を信頼しましょう。そして神様に期待していこう。むしろね、大変革が起こる可能性が出てきたぞって、変わるぞ、いい方向に変わっていくことを期待しながら祈っていきたいですね。人の心には期待があります。でも多くの場合私たちは人に期待しやすいのも事実です。教会であればクリスチャンであれば牧師に信頼し、牧師を期待しやすいとかね、ということもあるかもしれませんけども、もう多くの場合人ですよね。政治に他に期待をしたりとか、まあ、お金を持っている人に期待したりとかね、なんかこう人に期待しやすいのが私たちだと思います。でもですね、その私たちの間にある漠然とした期待感もう、それはね、やはりそれを満たすことができるのはやっぱりイエス様だけなんですよね。人に期待しても何も起こらないし、人の名前を呼んでも何も起こりません。むしろ我々の邪魔ですよね。私たちの問題解決の鍵はイエス様にしかあります。イエス様が私たちの問題を解決し、私たちの必要を満たしてくださる、私たちの期待感というね、この必要を満たしてくださるイエス様だけです。だからこれからの時代、もっともっとイエス様に期待していこうじゃない。神様は広いお方ですよ。最善化なさらないんですよ。私たちの目とは違う視点で物事を見ておられますから、必ずしも私たちの願った通りになるとは限りません。でも最善化をなさらない方、主は広いお方ですから、神様がしておられることで目を留め、私たちはその神様を褒めたたえ賛美していきたいと思うんですね。私たちはですね、多分まあ、 神社に行って祈るとかね、いうことはないと思います。まあ、偶像礼拝ということなんですが、こういう不安があるとき、また視界があるときって、人に期待しやすいし、また目に見えない力に行きやすいのも私たち。今日最近の神社じゃなくて、AI に解決を求める人も多いそうですね。問題があれば、悩みがあれば、AI に聞くという人も増えている。選挙に誰に見えましょうかも AI に聞くって言うんですよ。そういう人もいるって。いやいや、これ AI 神社みたいなのがね、これできるかもしれないですよ。パンパンって出ただけはね、画面があってね、AI が答えるみたいな。AI 神社とかできそうなんですよ。それだけ人はね、やっぱり求めてるし、期待もあるし、なんかね、こう持っていきようのないようなね、悩みを持ってるんですよ。だから、あらがち AI 神社ってもね、ああ、これは、ちょっと、思える話ですけど、本当なのかもしれませんよ。それだけ人は、神様以外のところに行きやすいんですよ。私たちは、まあ、偶像を拝んでいないと思います。でも私たちの心の中に神様より優先させるものがあって、神様との関係において何かこう妨げになるものがあるなら、まあ、それが何であるのかは、まあ、人それぞれです。まあそれは偶像なんですね。何もあの神社や寺に行くことだけが偶像礼拝ではなくて、神様との関係に妨げがあると、何かこうね、神様以外に大事なもの、もしそれがあるんだったら、それは偶像ですね。それに頼むってしまうことがやっぱり偶像礼拝なんだと思います。私はそうではないと思いますけども、ただ祈るときに祈りの中であれしてください、神様これしてください、これもお願いしますという祈りが中心的に一応占めてるから、いや信仰初期ってそうなんですよ。私もそうでした。お願いばっかり神様です。でもいいんですよ、そういうお祈りももちろんしても構いません。おねだりしてもいいんですけども、やはり祈りは進化しますね。祈りは変わるんですよ。やっぱりクリスチャン生活長くなってきますと、だんだんとお祈りが変わってくる。特にね、牧師の祈りに似てくるんですって。森先生の祈りに皆さん似てるんじゃないかと思うんですけど、私も言われたことあるんですよ。荒瀬先生、森先生と似てますねみたいなね、祈りがね、似てる。まあそもそもですよ、近くに聞いてるから、なんか自然と真似してる。似てくるのは当然なんですよ、牧師ね。教会に行ってみるとやっぱりね、同じです。あの教会の牧師先生のように、あそこの人と同じに似てるなぁと思います。いいですよ、それは似てくることは、それは経験であるようなことだと思いますね。ただその祈りの中心が、お願いします、お願いします、お願いします、だけなら、やっぱり私たちは成長する必要があると思いますね。どこが私にとっての成長ポイントか、何が私にとって必要なのかは神様に聞く意味がない。神様ちゃんと教えてくださいます。それは自分で悟れればいいんですよ。私に足りない悟れればいいんですけども、でも分からないことが多いです。それはあの外からの、まあ、なんて言うんですかね、の力みたいなのがかからないと分からないことがありますね。あのグループで私たち今日もお祈りしましたけども、他の人のお祈り聞くでしょ、隣の人、前の人お祈りを聞いたと思う。実はそこに神様が語られているってことがあるんですよ。これね、やった人、経験したことのない人は分からないと思うんですが、他の人が神様の御心を私に語ったっていうことがあるんですよ。実はだから他の人の祈りに耳を傾けるということ。でもそれをするにやっぱりね、こうやって集まらないといけませんからね。集まりをすることっていうのは大事なんです。私たちは一人でも礼拝できます。でも集まらないとできないこともあるんです。それが他の人の祈りから神様の御心を聞くということですね。それは集まらないとできない。だから私たちは集まっているのではないでしょうか。神様の御心を聞くためにメッセージを通しても語られますけども、他の人の祈りを通しても語ってください。あの私の言っていた新学校、まあ、聖書学校ですけども、一斉に祈祷だったんですね。つまりみんなで一斉にこうわーっと、ね、声を上げて祈るっていうお祈りをしていました。隣の人の祈りが聞こえたらそれはダメ、マシンガンのように祈るかみたいな こと言う人いたんですよ、当時ね。
で
も、さっき私がお話ししたような祝福ってないんですよ。祈ってるだけですからね、自分がね。他の人の祈りが聞こえたら、やっぱり、キャンみたいな
ことになるから、だから、
そういう祝福っていうのはない。もちろんいいですよ、そういう祈りをしても、もちろんいいですし、神様そこにも飾ると思いますけども、やはり、誰かの祈りによって自分を祝福されたいって思うし、実際祝福されてきました。何回もそれを経験させていただきました。私は他の兄弟姉妹の祈りに耳を傾けたいんですよね。そしてそこに神様の御心を聞いていきたいと思います。まあ、ちょっと私仕事があるんですけども、今からだいぶ前、まあ、結婚する前独身の頃ですが、私はオランダという国にいたんです。OM という団体の、カンファレンス、集まりに出てですね、これからその OM に参加する人に対するカンファレンスに参加していたんですよね。なんかこう、人ごとで、まあ、最近のことなんですけども、もうだいぶ忘れてるんですけども、でもですね、あの時、自分が今ここに立って牧師をして、御言葉を語るなんてことは、思ってもみなかったです。私は何の飯に従っていたのかわからないで出てたんです。日本ね、わからなかったんです。これから牧師になるのか、勉強師になるのか、あるいはね、書店のオーナーになるとかね、いろんな働きもあります。わからなかったんですよ。知らないで仕事辞めてね、オランダに行っちゃった。そこでカンファレンスで、まあ、船にね、ということになっていくんですけども、まあ、でも分からなかったですね。自分の人生不透明、全く分からないままで、私は、まあ、神様が来なさいって言うもんだから言っちゃったんですよ。まあ、あの時だったからできたんかなと思います。若かったですからね、あの時しかできなかったことだったのかもしれません。でも、ね、神様の時があります。神様は時を定めておられる。主をどうしてですか、どこにおられますか、なぜ黙っておられるんですかと思う時が誰もあると思います。経験すると思いますけれども、でも神様の時があるんです。私が困っている時、私が苦しんでいる時、神様が黙って見ておられる時はもちろんなくて、時を定めておられるんですよね。その時が来るまで私たちは祈る、そして待つ、祈る、そして待つ、さらに祈って、さらに待つという繰り返しの中で、実は忍耐が失われているわけです。忍耐が失われる、そして濡れられた器に変えられていくんですね。その祈る待つ、祈る待つの繰り返しの中で、私たちは成長するんだと思うんですね。だから待つことは大事、待つことは敗北ではありません。最近では勝ち組とかね、負け組なんて言い方もしますけども、いずれにしてもおかしい判断ですね。勝ち負け、人生を、ね、判断するっていう、まあ、人と比べてみんなと同じ人生は生きていないとか、お金がいくらあるとかないとかで人を判断する、おかしいですよ。もともと私たち人間は罪を犯していますので、その時点でもうすでに負けてるんですよ。本当は私たちは負けてるんです。でも人の判断基準はあくまで見える形で、果たしてそれを持っているかいないか。ですから自分の本当の状態を私たちは聖書に照らしてみないとわからないはずなんですね。ローマ人の手紙8章37節にこういうことがある。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことにあっても圧倒的な勝利者となるのです。約束があります。これら全てって言ってますよ。ここにですね、聖書を読むときになんかこう赤鉛筆でね、アンダーラインを引いた方がいいかもしれないですね。これら全てって言ってるんです。これが大事なことなんです。これら全てとは何か書かれてますよね。同じローマ人の手紙、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣って書いてある。いやー、こんなにあるんですかっていう感じですけど、こういうものが押し迫ってきても、 イエス様の愛から私たちを、イエス様のつながりから私たちを切り離すことはできないんですよ。できないんです、このような人として。これが神様の愛の確かさ。切れないんですよ。私たちが自分から拒んで切らない限りは切れないんです、これは。神様の方から一方的に私の縁を断つことになって切ることは絶対ないです。ないだからイエス様はいつも共にいてください。イエス様が共におられることが私たちの勝利なんです。私たちの勝利はイエス・キリストがよみがえってここにいてくださる方が私たちの人生を祝福し、私たちの人生を共に歩んでくださる、これが勝利なんです。圧倒的な勝利というまさにそのことなんですね。イエス様が共におられることが私たちの勝利の根拠です。世の中の価値観に惑わされないイエス様の心を私たちは信じる方がいただけるんです。そして人生をイエス様と共に歩むことができる大勝利ですね。私が勝利を取るんじゃなくてイエス様が勝利を取ってくださる。いや、もうすでに勝利されてるんですね。その方が一緒にいてくださる、これが私たちに勝利の人生を送らせることの秘訣なんです。だからダビデがここで聖書の中で言っているように、私たちは主を褒めたさるようになるんです。祈りの中で、またお互いの交わりの中で主を褒めたさるようになりませんか、それが、まあ、私たちの仕事ですって言っちゃうと、ね、プレッシャーになるかもしれませんけど、でもね、これは教会の宣教師とか、まあ、牧師とか、あるいは働き人だけの仕事ではなくて、イエス・キリストにつながる一人一人に与えられている務めなんです。そのことを覚えたいと思いますね。主を褒めたたえることが私たちの務めです。まあ、私たち長く生きていれば生きるほど、まあ、いろんなものが中にはドロドロしたもの、ほつれてしまったもの、まあ、もうこれは修復不可能だと思える人間関係ですとか、ああ大変なことしちゃった、一つくらいはね、あるんじゃないかと思います。でもない人は幸いです、まあ、そういう過去のことはまずちょっと置いてですね、私たちは主を褒めたたえようではありません。主を良くしてくださったこと、私たちの過去の負い目と比べたときに、ね、どっちが大きいでしょうか。主を良くしてくださったこと、過去の負い目と比べたらどっちが重いですか。もちろんですね、主もしてくださったことです。今日は賛美歌いませんでしたけど、こういう歌がありますよね、主は御手を伸ばして涙を拭い、苦しみから引き上げてくださる、あの歌です。あの歌って僕は初めて聞いたときに、なんて言うんでしょう、パッて大きな気づきが与えられたんですよ。この歌にこういうフレーズがあるんですね。苦しい時さえ賛美するって言ってるんですよ、あれ。ありえないですよ、これ普通の一般常識、ね、苦しい時は文句言うんですよ、ね、でも私たちは賛美するんですよ。苦しい時さえ賛美をするって言うじゃないですか。目から鱗、もう歌うための私を感動したの、あの歌に。だってクリスチャンのクリスチャンらしさってそこじゃないですか。苦しい時に私たちは賛美し、苦しい時に神を褒めたたえるんですよ。ありえないですよ、こんなこと。イエス様知らない人もね。でも私はイエス・キリストにつながるもの、イエス・キリストを知っている私は苦しい時に神様感謝しますと言って褒めたたえるんですよ。それができるようにされてるんですよ、実は。はい、あの歌を歌う時にね、皆さんもよく考えながら味わいながらあの歌をね、歌ってみてください。感動しますね。さて、主はあなたのすべてのとどめを許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがないとありますね。イエス様は十字架についてくださったので、私たちの恩義は許されます、ね。コロサイ人の手紙2章14節。いろいろな定めのために、私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている、債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に日付にされましたって書いてます。 借金のこれ証書ですよ。私たちは毎日借金取りに追われているような生活をしていたんですよ、実は。でもある日神様が利息を含めて全部払ってくださったので、チャラですよ、借金チャラ。それだけではなくて、神様は私たちの一生を良き者で満たすって言ってますよ。チャラだけないんですよ。チャラになって空っぽになったら満たすって言ってるんですよ、今、ね、素晴らしい約束ですよ、これは。で、神様の約束は必ず成就、人間の約束は時として変わります。嘘つくつもりではなかったのに、最初の約束となんか違うみたいなことはね、起こるんですね。でも神様は聖書の中で語っておられることはみんな成就、必ず成就。だから私たちの一生は神様によって良いもので満たされていくんですね。だからね、それが具体的に何であるか一人一人に違うと思うんですから、神様に求めてください。祈りの中で聞いてください。どんな生き物ですか、主は。何で私を生かしてくださいますか。聞いてみるといいかと思いますね。神様に求めるなら、神様を求める者に決して恥を見させることはないはずです。神様はご自分の前に来たものを手ぶらで帰らせるということはないんです。必ず何か持たせてくれますね。私たちはこの良いものを求めて祈りましょう。神様が良いものを持たせてくれて、私たちを手ぶらで帰らせることはない。良いものとは何ですかって神様に聞いていきたいと思いますね。究極の良いものって何でしょうね。3億円ジャンボ宝くじ、ふっとねよぎってしまいました。神様がくださる良いもの、でもね、まあ本当に究極の良いものっていうのはやっぱり精霊なんですよ。精霊を満たされるということ、これはですね、この世のものと比べ物にならないですから、私たちは究極の良きものとして精霊を求めて、精霊なる神様が内側で住んでくださって、私を満たして、私を支配してくださって、私の人生を神様のために用いてくださることを求めていきましょう。これが神様がくださる究極の良きものですよ。それを求めていきましょう。それは3億円ジャンボ宝くじにも勝る、本当にそう思うんです。私たちはこの世にあるものを喜びとすることなく、それを求めるんではなくて、神様がくださる良きものをこれから求めていきたいと思いますね。あなたの若さはわしのように新しくなるとも言われていますね。そのように私たちが神様を求めていくと、あなたの若さがわしのように新しくなる、これ以上若くなってどうしましょうってね、いうのがキリスト者ですよ、はい。神様がくださる良きものにも満たされている人っていうのは、まあ、本当に年齢以上に若いんですよ、はい、生き生きとしてますよね。現地にいるそれぞれ生き生きとしてます。本当に若いですよ。神様がくださる良きもので満たされている人の人生っていうのは年齢以上に若いんです。素晴らしいですね。そしてわしのようにとはしますか。わしです。これはスズメのようにバタバタ来て飛ばないんですよ。わしって鶏に至ってはバタバタするだけで飛べません。でもわしはまるでこうグライダーのように風によって優雅、もう慌てることなくさーっと飛んでるじゃありませんか。そうです、良いものに満たされた人の人生というものは慌てることがない。神様が送ってくださる風に乗ればいいんですよ。わしのようにバタバタしなくていいんです。乗ればいいんですよ。聖書は神様のことで木とか水とか、まあ、風に例えてますから、神様が送ってくれた、まあ、風に乗るというよりは風である神様に委ねればいいんですよ。風に乗るまでは私たちは努力が必要です。集会に来る努力です。お祈りもある意味それまでは、ね、努力が必要な時もあります。また私はそういう努力をしなくてはなりませんけれども、風に乗ってからは後を委ねていけばいいんですよ。神様にね、委ねればいい。こんな人生ある意味楽ですよね。バタバタしなくていい、フォローしなくていい、自分で飛ぼうとしなくていい、楽ですよ、こういう人生をね。ぜひ神様に 風に乗って神様に委ねて生きたいと思いますね。私たち生きていて問題で呼ばれるものは私たちからどうぞ来てくださいって言わなくても来ますよ、はい、向こうからやってきます。でもそんな時にこそ私たちをわしのようになりたい。そして私たちは神様に愛されている。これまでの人生において神様がどれだけ良くしてくださったのかを思い起こして主に感謝しましょう。夜寝る時、朝目覚めた時、感謝しましょう。何を思い、何を願いところにつくのか、何を思い出し、何を願いながら目覚めるのか、これ人生の質を、一日の質を変えていきます。まずは主に感謝を捧げましょう。スマホを開く前に。まずは私で神様をおめでとうございましょう。寝るとき、朝の第一声が神様に賛美であふれます、私たち車を運転していてバックミラーを見ながら運転するっていうことはないですよね。危険です。それはね、運転っていうのは本来前を見ながらするんです。もちろんでも時々後ろを確認する必要ってあります、ね、でその時はバックミラーを見ます。そのように、まあ、時々後ろを確認するようにして過去を振り返りながら神様が私に良くしてくださったことを思い出しながら感謝しながら人生という車をこれから私たちに動かしていくことができるか。感謝は私たちの力です。エネルギーです。まずは神様に感謝しましょう。そして人生を神様を信じ信頼して動かしていくことができるか。主からの新しい力は感謝するところから与えられます。力がなければ飛び立つことはできません。これから大きくそして力強く羽ばたいていく、わしのように羽ばたいていくことを私たちは主から願われています。期待されています。私たちキリスト者は私たちができると思っている以上のことが実はできるんです。できるんです。神様が与えてくださっている範囲があるんですけど、その中において私たちは何でもできるんです。神様の力がそれを可能にしていきます。神様には不可能はありません。私たちは主をおめでとうございましょう。主に感謝しましょう。そして主を求めていこうでありません。お願いいたします。愛する恵みが天のお父様、あなたによくしてくださったこと一つ一つを感謝します。今私たちはそれを思い浮かびし、あの時イエス様、主は共にいられ、私が苦しいの中でもがき苦しいの中で主はおられ、主は確かに助けてくださっている。そのことを感謝します。主を、主の良くしてくださったこと何一つ忘れることなく、日々感謝の言葉で私たちの唇を満たし、私たちの感謝の願いとその思いとも私を成長させ、また周りの方々への祝福となるので私の存在を作り変えて用いてくださるようにお願いいたします。神様、推しのように羽ばたいていくことをあなたは約束してくださいました。神様、どうぞ私たちがまたまたおどおどするのではなく、推しのように羽ばたいていくことができるようになってください。今日この時からそのことを始めてくださって、どうぞ今週1週間またあなたの証し人となれますようにお願いいたします。感謝して皆を褒めたたえ、皆によってお祈りします。アーメン。 はあなたが良き環境を与え、あなたが良きご両親、またおじいちゃんを与えてくださいました。神様、これからの人生が健やかであるように、平和であるように、お祈りして、成長を高めたり、また現れ、祝福の御手を祈りくださるようお願いします。どうも一緒に、これが神さんが、ラジオで迎えられます。あなたがこの家に良くしてくださって、今も良くしてくださって、これからも良くしてくださるからありがとうございます。主が現れ、主が導き、主が現れご栄光のために、この人生を教えてくださって、このあゆみさんのこの誕生日から始まって、また新しい命が生き放たれていくようにします。ヒカリヤキさんの12日に誕生日を迎えられます。あゆみさんは、やっていきなりおりましょうけれども、あなたはヒカリヤキさんのことを意識忘れておられない。私たちも今日この時、彼のため、また彼のご家族のためにお祈りいたします。神様、どんな日々が兄弟に増えて、あなたが良くしてくださったことを忘れないように、彼が感謝に感謝を重ねて、これからまた新しい人生と導かれることをお祈りいたします。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。
続いて、9日の日に、森美月姉妹が誕生日を迎えます。イエス様感謝します。こうして、福島、ファミリー、と同行して、大阪の地からいわき、そしてまたアメリカへとあなたが導いてくださって、そして、私、森家、同じ本当に家族とさせていただいているこの特権を覚え、あなたを褒めたたえます。イエス様、本当にいろいろ喘息や子育てや本当に大変なことも経験してきている中でも、本当に忠実に、静かな忍耐、愛を持って、あなたを見上げながら家族に伝え、家族を愛しているこの素晴らしい模範である美月姉妹を感謝します。イエス様、あなたが彼女の心を強め、アメリカの地でも本当に、一切孤独を味わわない、ようにあなたに、寄り添い、あなたにより頼みながら、本当に引き続きアメリカの地で、証人となることができ、その、家庭の妻として母としての本当に大きな役割を、これからも果たすことができるように導いて守って、励ましてください。皆様、10日の日には、メーマ姉妹が誕生日を迎えます。感謝します。こうして日本に、リブチームを通して伝わし、Lord, you are the Lord. And thank you, Lord. Thank you, Lord, for Nema, that you have brought her to this nation through Vic, that you have been speaking to her and guiding her all her life, that you have taken her to the States and now to Japan to really draw her closer to yourself, that she has hungered for you, that she has gone after your word, that she has sought to know you more, and I pray that you will give her the desires of her heart, primarily through yourself, through more of your presence, through the joy that comes from following you and knowing you, and I pray that you will keep her from the evil one, that she will be provided with everything that is necessary so that she may know you and serve you strongly hereafter. 11日にはアッシュ姉妹が誕生日を迎えます。あなたが、出産も、無事に、共にいてくださって、本当に今も元気に育っている、浅くんを育てて、お兄ちゃんお姉ちゃんと共に浅くんを育てている日々、本当に、大変ではあると思いますけれども、あなたが共にいてくださることを、信じて、本当に日々、あなたの臨在を、強く体験することができるように、彼女をあなたのもとにさらに引き寄せてください。知恵を与えてください。育てに必要な肉体的力も与えてください。励ましを与えてください。イエス様、そしてこの尊いフェイバーちゃん、13日に誕生日を迎えます。4歳になります。本当にここまであなたが守ってくださって、そして本当に遠いカメルーンからこの地に、来て、すくすくと日本の環境で育っていく生きることを覚え、あなたを褒めたたえます。幼稚園も、幼稚園にも通って日本語もどんどん覚えている中で、本当にこの、日本という地で、この 異文化を抱いている中でも本当にあなたが大きな計画を持っておられることを覚え感謝します。本当に、信仰者として、カメルーン、のものとして、この日本で育つこのユニークなチャレンジもあるかもしれませんけれども、本当に、あなたに、ある計画、本当にこれは、有利なこと、益なことということを期待して、あなたが、彼女の心を引き続き守ってください。そしてこの明るい元気な、彼女に与えているあなたが、彼女の中に植えたその良い性質が、養われますよ、奪われないように守ってください、導いてください。あなたに、使える、喜んで使えるものとして、すくすく育つようにあなたが見守ってください。その皆によってお祈りします。アメン。